これどういう事故かというとね、この20年ほど前に本山がご縁起を務めた丹八っちゅうてね、五箇屋さんのご誕生から800年、教行新章が完成されてから、750年と、こういうような法要が務まった。その時にね、記念事業ちゅうて、このただご縁起を務めただけじゃ、後に残らんから、記念事業、なんとか、このご縁起を務めた記念に何か残そうと。こういう考えが出ましてね、その当時、この、すすき大拙という、これは偉い学者ですよ。それから曽我良人という、それから金子大栄という、こういう方々が中心になって、教行新章の英訳中で、英語にこの、教行新章を翻訳をして、世界中の人々に教行新章を読んでもらおうと、こういうことを、やろうと。これは本山の記念事業と。で、たびたびこのお三人がお集まりになりまして、いろいろとご相談をなさって、こういうふうに、翻訳をしよう、こういうふうに、英語に直そう、特にですね、この鈴木大拙という人は、これは流れを組んでいらっしゃるのは、これは禅宗なんです。だからこの空の思想という、で空ということは空っぽなこっちゃと思いますが、そうじゃないんですね、無とか無とかというものを超越した、そういう考え方が空という、この空の思想の大化ですわ。だから長い間アメリカの大学でこの空の思想、それを講義してらっしゃった。でね、面白い話があるんだけど、この鈴木大拙先生が、アメリカの大学で、初めてその大学へおいでになって、これから空の思想、つまり禅宗の、悟りということじゃね、そういう空の思想をこれから講義をいたしますと言うて演壇に立たして、そしたら若いこのアメリカ人がね、学生がダーッと飛んできてね、そしていきなりこの鈴木さんのほっぺたをピシャッと殴って、だから鈴木先生びっくり仰天して、なんじゃとこうやらせて、そしたらその男が本物じゃとこう言って、わからんわね、そらどういうことかというとね、キリスト教の教え、アメリカはキリスト教の国でしょ、だからキリスト教の教えには、右の方を殴られたら左の方を出せと、何時敵をも愛すべしと、こういう教えじゃわ。だから右の方を殴られたら前っぺ殴ってちょうちんで、こっちを出せと、そういう教えじゃもんで、そんなことは考えずにね、鈴木先生のこと考えてござらま、それでピシャッと殴られたらパーッとこうこうやれたら本物だって、あこっちは殴ってくれと出会えたというね、そういうね、偉い方でありましたが、その方とこの、その鈴木先生と、金子大栄先生、あるいはこの長らくの間、大学の先生をしてらっしゃった、そういうですね、この、世にも稀なこの3人の学者、その方が、その英語に直そうと、こういう契約があった。そしたらね、このある人が、こんなお3人が、お寄りになることは珍しいで、なんかそのみんなでね、書いてもらえて、で半節を持ってきてね、曽我さんから金子さんから、鈴木先生に何回一筆書いてもらえて、ほんで一番のその時年長だったのが鈴木大拙という先生、その時はもう95か6でしょう。でその一番年長だから、なら私がまずと言うて筆を取って、 無事これ貴人、無事これ貴人、こういう言葉を書かせた。これはどういう意味かというとね、どんな出来事があっても超然としてビクビク死ぬなと、シャバのことはシャバで収まるんじゃと。だから無事どんなことがあっても平常心を失わずに、そしてくよくよせずビクビクせずに凄えていける人が貴人。貴人ということは尊い人という。無事これ貴人、それはなかなかできんわな。何やそんな平常心を失わずにどんな出来事ができても超然としていけるけども、まあそういう言葉があるで、無事これ貴人、ビクビクせんのが尊い人だと。まあその次に、まあその曽我さんがですね、これは大無量寿経の中にある言葉でさ、戒心越体、戒心越体ってことは、如来様のお慈悲に満足したら心が喜ぶは当然じゃと。けれども本当の信心が得られた人は体中喜ぶってことです。顔はいやいや満足してニコニコ顔、言葉一つもおかげさまでというような、そういう体中がお慈悲に満足したら喜ぶと。それはね、ようがあんた方考えてみるとね、魚釣りに行く人の顔とね、お参りに来る人の顔とは違うで。本当にそうやで。ずっと前にね、米野というところで私は桑名へ行くとって近鉄に乗ったわけじゃ。そしたら米野というところで一人のおじいさんが乗ってきたわ。満員でしょ、電車の中で。私の前の釣り川に捕まったけどね、格好を見ると魚釣りの親父やろ。ちょこっと譲ったりはちょこっと腰がかかるんだけども、まあそんなものは、そんなこんな年を寄ってから魚釣りに行くようなやつにそうその、譲らんでもいいと思っては知らんかもしれない。ほんだらひょろひょろひょろやじゃろ。ほんでまあ見るに見かねて、黒の人に、あんたまちょこっとすちちょっといざ、いざったなせ、わしもこっちいざってここへ腰だけでもかけさせてやろうと。こう言うてね、おじいさんどこへ行くのが分かっとでさ、釣り竿を持っとるもん。で分かっとるけども、おじいさんどこへ行くのとこいたら、あれ中期の後遺症やな、社会には主人に行くやべ。はっきり余裕せに。でわしはおじさん行くっつったら78じゃと。78なんて中期の後遺症が、魚に釣りに行ったって釣れる魚はよっぽどアホじゃわ。釣れるかやぼとか言って、だから釣れても釣れんでもいい、島で暇でしゃあねえで、暇つぶしに遊びに行くのやで、釣れても釣れんでもいいよ、たまには釣れる、あそや、よっぽどのアホな魚じゃわ。言うて、でもまああんまりひょろひょろしとで、ここへ腰掛けや。だからすんませんちで腰掛けたわな。ほんで、あんたね、暇でしゃなかったらお参りしたらどうじゃ。別院にでも毎日説教があるし、その当時はね、もう名古屋中どこ行っても説教があったで。島町にもあったし、五本松にもあったし、東洋町にもあったし、もう梅本じゃあるいは豊本じゃ中説教場毎日説教あって。ところがこの頃まあさっぱりねえわ。なんでやったら説教があっても参らんげな。みんなに永代教を務めても、まあ5人か10人あれば上等じゃと。それも昼前は10人あっても、ご飯食べると5人になっちゃう。食い逃げばっかりや。情けねえ世の中になったやん。ほんで中には、昼前永代教を務めて、昼から法運行、そういうアホな寺もあんねん。 さあそうはじゃねえけども、だけどね、やっぱり法恩公を務める、永代教を務めるならば、やっぱり厳粛な思いで務めないかんと。何でも簡略するなら簡略もいいけども、この宿場所はもう絶対来んぞって言ってきた。お寺側に法恩公にね、あの今そういうものをプラスチックで作っとるあのおけ族がね、何年でも吸えるやつがあんや。あれを食べれへんで、そりゃきれいじゃわ。そりゃちゃんと箱にしまっとくの。ほいで保温庫になると立てるの。仏様までお前んとこごまかすのか。ああ人間をごまかすのはしゃあねえけども、仏様までごまかえてはな、まあ保温庫勤めたって何にもありがたねえぞ。何にも吸えたじゃん、食べれん。プラスチックでできたおけ族吸えたんやろ。見りゃきれいやわ。けどね、そんな仏様に差し上げるお供えするものを食べれんもの吸えてもしゃあねえじゃねえかと。でもまあこれ便利ですし、まあ前にそのおけ族ついても徹底に来てくれる人は、それはお前らの教科が悪いでやわ。でもまあ先生連絡、あかんかん、まあわしは先生よこん、仏様までごまかすようなってね、なんでわしは説教に行かんなら。言うてまた断りまして、まあ永久に行きません。そういうような寺がだんだん増えてくるから参詣も少ないんじゃないですか。だいたいね、これ私はいつも言うんですけど、法恩公にはね、あのどんだけ赤字が出たとて厳重に勤めないかんと。なんでやったら1年間の間家族全部のものが五家屋さんのすねかじって生きとるじゃねえの。五家屋さんござらなんだら我々の何の値打ちもねえで、車引きもようやらんし、自動車の運転手もやれんし、商売もやれんし、だからね、おかげさまで衣着とるで生活ができるんじゃ。じゃあ結局は五家屋さんのすねかじっとねえ。お東だけでも日本中には1万ガジあるやろ。その1万ガジの家族が大体4人か5人おるじゃろうか。ほんと五家さんのすねかじりが、まあ、5万人か6万人おんねやな、お寺だけでも。そのおかげで生活する。だから五家さんがおいでなかったら、衣着とらなんだらわしらルンベじゃで。名古屋駅で新聞紙かぶって寝るじゃわさ。五家屋さんのおかげじゃねえの、どんな坊主でも。それを赤字が出るたら儲からんだらって。なおな昔から儲けんでもいいが、法恩公はお礼言うんじゃもん。恩を報ずるっちゅう法要じゃろうが。だからお寺の経済もね、あれはなかなか難しいけども、昔から言うんじゃ、あの今の時代と違って昔でもね、小尊凡徳法恩つくつくっちゅう言葉がある。なこと覚えんでもいいぞ。くだらんこと覚えるじゃわ。小尊ってことはね、お正月はおみきを出たり、ある程度のご馳走を出すで、正月は尊者ってことじゃん。で小尊ちゅね。それから盆徳っちゅうの、お盆は徳が行くってことじゃん。だから法恩つくつくっちゅうのは儲かりませんが、まあその損もしない、大体がつくつくでいくってことが法恩公。だから小尊凡徳法恩つくつくっていうのは昔からお寺の経済。お礼言うて儲けるっていうのはバカな話があるけ。1年間食わしてまったんや、その御恩を報ずるんじゃねえか。だから同業衆でも、あるいはうちの家族でも、まあ学人頼むとどえらいこと金がいると、それは言いますよ。だけども私は生きとる間は学人頼んで、そして小七力で法恩公勤め、せめてものご恩奉者や、みんながありがたいと思ってまいや、そりゃいいじゃねえかと。まあどこのお寺でもそんな学を入れて法恩公勤めるうちはねえわ。だけども私は、どうしても赤字が出たらわしが補填する、わしのへそくり出す言うてやってますがね、本当にありがたいと思うんです。やれんことがやらしてまえるってことはありがたいことだと、こう思ってやってますがね、まあ 絵はね、まあ 2,3 年で死ぬだろうで。まあそれはね別として、このお慈悲に満足したらね、心だけが喜んでませんよ。体中喜ぶちことが体心越体、解というは開く、心は心、精神。だからお慈悲に満足したら心も喜び、越体、体中喜ぶ、それが解心越体という、これを曽我先生が書かれた、これは大経の言葉ですよ。まあそれでね、鈴木大拙先生が、無事これ鬼人でしょ、どんなことがあっても、まあ、ビクビクせずに、まあそのシャバのこっちゃシャバで収まるわやっちゅうて、それは乗り越えていける人が尊い人や。改心へって心を開いてお慈悲に満足したら心だけが喜んどるせん、体中喜ぶ、こういうことを書かれた。そうするとね、最後に一番若かった、それは若やったって、93かそこらが金子先生でしょ。で金子先生がどういうことを書かしちゃるってみんなが、その手に汗握ってこう見とるとね、共にこれ凡夫のみと書かして、えらいこと書いたって凡夫じゃわ。そうでしょ、やっぱりその鈴木大拙先生もまれな大学者ですわね。だからその曽我先生も偉い人ですよ。だけどもどんなこと書かれてもですね、やっぱり共にこれ凡夫のみ、みんな凡夫ばっかじゃ。でそういう凡夫がですね、どうやって見ても仏になれんでしょう。数々のお経が説いてあってもお経に説いたる通り歩ける人が一人もない。それはやっぱりこの伝行様が末法寺中奥奥修行修行修道明一人徳者、どんな人でももう一人も仏になる人がないんだと。それが末法寂覧の世だと。ただ助かる道というものは私を助けるために本願をお立てになった阿弥陀様のご本願によらずんばですね、助かる道がないということですよ。あ、別に他衆の悪口言うとんじゃないですよ。もうお釈迦様は亡くなってまあ3000年近くもなるでしょう。だからお生まれになってからお悟りお開きになってから、それからまあ500年ぐらいの間を消防の時代、それが済むと増防の時代、それは1000年間ですね。で1500年経つと末法の世ですわ。だからまあこの七高僧の中で道釈禅師、あの方の時代から末法に入ったんです。で今現在はもう末法俗乱ですわ。上から下までもう悪いことばっかりある人間が増えてきて、まあその副総理というような偉い人がどうも引っ張られるらしいな。悪いこと知っとって内緒ならやれると、ということは見てござるという仏をバカにしとね。そういうことで上から下までもう混沌たる状態、これは人間の住んどる世界じゃねえわ。これは自分の女房が5ヶ月の妊娠をしておる、その女房をこらえて何にも罪のねえ2人の子供を首絞めて、茂屋を雑木林の中へ掘り込んでというような、こんなことが我々若い自分にあったですか。なんという世の中になったのか。これは教育もいかん、だいたい学校から宗教というものを指定してしまって、それで宗教教育をしてはいかんというようなことになり、あるいは修身をなくして人間がどうしてまともに育っていくんですか。だから末法俗乱の世となるとあらゆる教えが潰れても、ある時間だけお念仏の日だけ飛べておいてやろうというのはお釈迦様の願いでしょう。ちょうど今残されとるのが我々のために残れていてくださったんじゃないでしょうか。この時代に生まれた我々は本当に幸せやと思う。 もうこれも念仏の死もやがて消えてきます。ということはね、まああんた方はどう思いなさるか知らんけども、偉い先生方はだんだんだんだんなくなっちゃってね、わしらは若い自分には服部道丸さんとか、あるいは三井宝雲さんとか森千住さんであるとか宮部炎上さんって偉い人がいっぱいあってだな、それでみんなおっかせこむって喜んでお所山で涙こぼえて血の海を抱えてでも参った。俺はだんだんだんだんいい人なくなっちゃった。もう今本当に名古屋で、ああこの人の話なら聞きたいという人は、どういう先生がある、世間話ばっかりやったりお念仏の一声も出てこんような説教。まあわしもやがて死ぬがね、だからまあ本当に残念な話ですよ。それが末法俗乱の世でしょう。だからどうぞ皆さん方が命のあるうちに安心のできるまで弔問して、どういう時代が来ても私だけはお浄土へ参らしてもらう。それをね、参らしたいがために法蔵比丘になって、俺が仏になったらとおっしゃるのは仏らしい仏になろうという願いですよ。な仏様に仏らしい仏、仏らしいね仏のものあるか、お前の勝手じゃがやっとると言うけどね、仏らしい仏っていうのは我々本当に何にもできんのですよ。まあ自分というものを法の鏡に照らされて本当の正体考えてごらん。こんなものがどうしてお嬢で王女ができる。この間孫が大学のまあ、仏教学という、まあ、そういう学科がありまして、そこらの人々と先生方とインドへ行ってきた。ほんでまあいろいろ仏籍中でお釈迦様の官無量寿経を解かしゃった王舎城とか、大無量寿経を解きになった領主船とか、そういうとこまあ回ってまあ8日間ばかり行ってきたんですが、帰ってきて、おじいちゃん今インドは仏法ってものはほとんど1割しかない、10人の中で1人しか仏法を信じとらん、あとはみんなヒンズー教だ。だけどね、やっぱりお釈迦様のこの教えが、俺は仏教徒でないと言うたとて毎日の日暮らしにお釈迦様の教えが未だに生きてますよと。こういうなんじゃったら、日本ではね、カトリセンコチやろ、あれ蚊殺すやっちゃろ、インドはカヤリセンコや、カヤリセンコとはあの匂いで蚊が逃げてくんじゃん。ところが日本のカトリセンコは煙を吸うとみんな蚊がボトボトボトボト落ちるね。だから日本のカトリセンコは蚊を取るやっちゃ、殺すやっちゃ、ところがインドのこの線香はカヤリ線香、逃げてけよと。だからもう至る所にこの生き物を憐れむと、本当に蚊が止まって血吸ってもその叩きせんと。それはお釈迦様の教えが残っとね。そして人と人とが出会うというと、すぐに手合わせてナモシーチュ、なもちことはあなたに帰依するちこ、奇妙のこっちゃ。しいちゅうのはあんたでしょ。だからあんたに私はお従いをします、あんたを尊敬しますと、こういうのでなもしいと。な、日本人が途中で出会ったって拝み合う人がある？あいつの顔にシワがあるわ、あいつの目の下にほくろがあるわ、泣きぼくろじゃわい、悪口は言うけども相手の人格を尊重する人はないじゃないですか。拝むというようなことをやる人はあります？そういう気持ちがあればこんな混沌たる侮辱増乱の世の中じゃないでしょうが、敬うべきものは敬い、尊敬するものは尊敬すると。 そういうことを考えてみると、もうその自力の教えで仏になれる、だから一人もおらんでしょ。だから一人もおらん者に腹立てるな、欲を起こすなって言われたってどうにもならんじゃろう。だからこの仏らしい仏というのは、いくら努力しても束縛の業を持ちけるみ、目には見えませんけど、長い間の流転のために性そのものが悪性なん、あいつが悪いで腹が立つんじゃないんですよ。相手は縁ですよ。縁に催されるとそこにムカーッとする、それが私の悪性なんだ。性が悪いんだ。長い間の流転のために闇から闇、苦しみから苦しみへと流転してまいって、性そのものが悪性なんだ。だから相手の欠点があり、あらがあっても許すという心がない。だからね、ほら考えてみるとね、そらそうやと私は思うがね、本当に仏様のおっしゃらんで、おっしゃらんけどね、いちいち我々にいろんなことを教えとってくださるけども、煩悩に眼さえられて摂取の光明を見ざれども、大し物浮きことなくて、常に我が身を照らすなり、見るあるたらねえたら言うのは煩悩の言うこっちゃけども、あんた見えんということは仏を仏と拝む目がないんだろう。だから仏様は常に物浮きことなくして、常に目を覚ましなさいよ、仏がここにおるよと念じ続けておってくださる。だけどもそれをよう受け取らんのさ、よう受け取らん方が悪いんであって、見えんとって仏様は照らし詰め、念じ詰めだと。だからそういうね、阿弥陀様っちゅう仏様と他の大日如来、薬師如来と混同してはあきませんよ。だからわしが仏になったらちゅうことは、どうにもならんざまはて抱えて泣く私をあかんと言わずに、ええことがやれんか、悪いことがやまらんか、そのままお嬢でいけんぞと言うんじゃなしに、ああええことができんか、悪いことがやまらんか、あかわいやなと、そこに大慈悲の涙と。悪人や女人が好きじゃありませんよ。何がこんなものは好きじゃ、好きじゃないけども哀れじゃから可愛いちこっちゃ、そういうお慈悲というものがですね、本当に受け取られてみると、まあこんなやつめをなと、目の覚めた瞬間が、それが一念だとおっしゃった。だから阿弥陀様っちゃ仏様はね、こうなったら助けるよ、ああなったら救うよというような仏だったら一人も助からん。だからこれもできません、あれもできません、その私をあかんと言わずに、正しい行いができんのか、まともな生活ができんのか、それは束縛の業というがんじがらみに縛られて身動きのできん私じゃから、あかんと言わずに、かわいやな、そういう仏になりたいちゅう願いよ。そしてそういう願いを立てて、もしあんたを救うことが準備ができなんだら、わしも仏にならんと仏様が私に誓ってくださったに、それを誓願中に、仏様が腹もたち欲も起こるお前を無条件でお浄土へ往生させることができなんだら、わしも仏になりませんよと。じゃあどうなさる、仕方がないからおめえら流転していき、わしは仏の境界へ戻る、それが言えるならば仏様に涙も悲しみもあるんですか。それが言えないんですよ。苦悩の鬱情を捨てずしてでしょ、苦しみ悩む私を仕方がないとほっとけないんだと。ならどうなさるか、どうしても助ける準備を完了せないかんけれども、どうしてもできなんだら、祖父へ一緒に無料要項流転しても離れんぞよということない、そういう仏になりたいという、それが説が特物です。ただ 四十八眼説が徳仏説が徳仏みんな呼んでますけども、まったにそうだな、わしは無条件で持ち合わせのままでお前を仏にすることができなんだら、わしも仏にならん、どうなさる、一緒に流転しようまいか、無料陽光離れられんわや、どうしてもお前を仏にしなけりゃならんが、どうしてもできなんだらわしは仏にならんという約束じゃ、それを誓願。だからこの他にはそういう言葉あんまり出てませんけれど、この「歎異抄」に限りまして「皆の誓願不思議に助けられまいらせて」と、こういうまあお言葉がですね、本当にこう味わうべき言葉ですが、この不思議とこう言うとね、わけのわからんことじゃ、そういうことじゃないんですよ。だから凡夫がね、仏様のお心やお浄土の証言がなら分かるはずがない、ね、また分からんということが私は本当だと思う。なんでやったら、この限度のある凡夫の頭で分かるような世界ならば私は往生したいと思わん。な、ボンボンが何で分かる。だから五戒さんは信心欠如して急いでお浄土へ往生しなせ。お浄土へ往生すれば浄土の良さが ありがたいなってことが分かるんだ。唯物余物の知見なり、仏になってみよう。生じ人への向こうの分からんものがごたごた言うたって何が分かる。だからこの不思議ということは仏の世界ですよ。お知恵にも限りなく慈悲にも限りのない、そういう仏様のこのお心を私凡夫で分からんけれども、こんな地獄行きの私を無条件でお浄土へ連れて行こうという本願をお立てくださったということは、ありうべからざることじゃから、驚きの声、喜びの声、それを不思議とこうおっしゃった。人間の限度、頭の限度では分からん、分からんけども、私の業もまた人工もがいていですから、底もないが蓋もない、そのものを値打ち承知の上で骨の髄までお調べ なさっては、その哀れなるがゆえに俺だけは捨てられん、それが我もし助けずんば、またいずれの仏の助けたまわんぞとおぼしめし、俺が掘ったら誰も声のかけ手がないんじゃから、どうしても俺だけは捨てられん。だから哀れなるがゆえに捨てられんちゅうんですよ。悪人や女人が好きじゃねえですよ。だからそういうものが捨てておけなかったという、そういう思いから説が徳仏と、つまり仏らしい仏になりたい。だから何もできんものにこうしたらああしたらというだってあかんと。だからね、そのままということなんです。これはね、一蓮院という方がね、五六というて、ご一代いろんなことをおっしゃったことが、本に出ておる。それは一蓮院の五六という。その中にね、一蓮院様が大勢の人の前で、願成就の門を裏から言うと、そのままじゃぞよ、ということちゃった。そのままってことは今の持ち合わせってことちゃう。ありがたなって丈夫になってじゃないの。今のままじゃわ。それをそのままじゃぞよということじゃと。それなら一人のお同行が、このお粗末なこのままですかとこう言うて。違っとる。それなら、もう一人の同行が、地獄行きのままですかとこれは違う。三人目のおばあさんが、ありがとうございます、それじゃ。なんでやったら、このまんまですかったら自分が持ち直えて、こういう腹の立つ欲の起こるこのまんまでいいのじゃなということが地域の計らいなんだわ。門即進ちことは、聞こえたまま観光せずに、ようこそなとお任せのできたことが門即進、聞くなり信ずるなり。このまんまですか。